ルカによる福音書第8章の11節から19節まで、種をまく人の例えに関する記事です。はい、その前にですね、少し前のところを見ておきます。9節10節ですね。この例えどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることを許されているが、他の人々には例えを用いて話す。それは彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためであると、いうふうなことが書いてあります。このところで実践はちょっと首をかしげるような表現だと、おそらく初めて読む人は思う、初めてなくてもそう思うであろうと思いますが、まずこの種をまく例え、これは神の国の秘密に属することだと。神の国というのは何度も言いましたが、神のこのご支配ということですね。神の国が近づいた。イエス・キリストが来られた。それはまさに神のご支配が近づいた。そのご支配とは、悪の力を追い出し、人の心の中の悪の力、言い換えれば罪の力を滅ぼし、そこに神の命、永遠の命をもたらすというようなことも含めてですね、神のご支配なんですね。救いを与える、救いが来たということも神のご支配なんです。さっき言ったように人間を虜にしている悪の力を断ち切り、追い出し、滅ぼす、そして神の力をそこにもたらすからなんですね。そういう神様のご支配の秘密、救いの秘密、神様が介護でこの世をご支配なさっているといったようなことは秘密。これはギリシャ語でミステリオンと言いますね。ミステリオンというのはですね、どんなに学問がしても生まれつき頭が良くても、いかに海外旅行をしても、いかにですね本を読んでも経験をしても、あるいは文才、文学的才能、芸術的才能、そういうものをいくら知っても知っても、この神のそうしたご支配っていうものは隠されたままだっていうんですね。ところが神の御手が触れて、キリストの十字架あるいは復活ということを信じることができて、神様のことを心からお父様、一番近いお方として呼ぶことができるようになっていった。それは神の国の、神のそのご支配の秘密を知らされた人だというわけです。ですからこの弟子たちはそういう人である。我々もまたそういう人たちに含まれるわけですね。信じることができているということは、神様のそうしたご支配、このような背後のご支配、救いの大いなる秘密、救いのことを悟ることは許されているが、他の人々には例え用いて話すと。でそれはですね、見ても聞いても理解できないのためになるってどういうこと。私このなるためであるっていうのはですね、ギリシャ語というのはその結果そうなるということと、このように目的を表す両方の用法があって、文法的にもどちらがどうだと決められないところがあるんですね。ですから外国語訳ではそういう原文に即して訳しますと両方の訳がありますし、ちょっと詳しい専門的な解説書ではそのことがに触れてあります。言い換えて、そのことは結果というのはですね、他の人たちはですね、例えを用いて話すと。でその結果彼らは神様を信じようとしないからですね、あるいは神様を見てくれてないから、その結果見ても見えず聞いてもできないということになるのだと。そういう結果ですね、あなた方は許されているけど、彼らはですね、そのように許されていない。その結果見ても見えず聞いても理解できないようになってしまうのだと。それからここはですね、見ても見えず理解できるようになるためである。でこういう訳も成り立つのは、こういう意味にも取れるんですね。原文というものはどちらにも取れる、あるいは両方含んでいるかもしれませんが、これはですね、最終的にこの神の国の秘密を与えられるのは私たちの願望や意図ではなくて、神様の全能のご計画による。ですから神様が全てをある深い目的でなさっているということからですね、そういう意味ではこのできないようにする、神様の選びが私たちにあってですね、分かるようにするために私たちを選んだと。 そういうことで選びられてないという場合にはですね、理解できないようにするためなんだというような意味にもなってくるというんですね。でもそういうことは非常に分かりにくいようなことですね。いずれにしてもですね、ここには神様のご計画っていうものがこの背後にあるわけですね。ご計画があるから彼らはそういうふうに分からないのだと。私たちは神様のご計画があったから分かるようになったと、まあ、そういったこと。だからここにはこういった表現はですね、神様の全面的な一方的なことによってですね、こういうことが救いの秘密を知るかどうかが決まるのだと、まあ、そういったことが暗示されているわけです。で、次11節からですね、種は神の言葉であると。種をまく、神の言葉をまくっていうわけですね。で、道端にまかれたもの、石地にまかれたもの、これはいろいろあるわけですね。根がないからすぐに枯れてしまう。茨の木に落ちたのは御言葉を聞いてもいろいろな悩みがあるからですね、成長もできないと。で、良い時に起きたものは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐をして身をまっすぐ人たちであると。こういうようなことを言ってですね、ありますから、うっかりすると人間にはこういうにいろいろがおるんだということをですね、単に並列的に並べているように、勘違いをしがちなんですね。その点私はでも初めて読んだときは、人間もこういうふうにおるんだと、ある人はこうだ、ある人はこうだと、ある人はこうなんだと、というふうに、ね、分類したところでですね、別に何のことはないと。これを読んで、あの人は石地の人だと、この人は道端に落ち出したと、そういうふうに簡単に私たちが人間を品定めするように決めるんだったら、これは人を言えば裁いてることになるしですね、人を裁くために、イエス様、あの人のことは山に落ちた人だと、道端に落ちた人なんだと、そんなふうに人を裁いて、品定めするようにですね、いるんだったら、これはこの例え意味がないんですね。そういうふうに人をですね、分類するようなことをしたら何の足しにもならないことです。それからもう一つは、茨のように落ちたところを思えるのに、後から本当になる人もおればですね、今の時点でですね、石地のように見ても、何十年間のうちに本当に真剣になる人もおる。例えばですね、パウロのような人は、キリスト教徒が相当数できておったとき、ステパノという人は殉教すらしたんですね。神の言葉のために、キリストのためにあえて石を投げつけられて死ぬことさえ慢じておけて、それをパウロに見てたわけです。そのような命がけの信仰、しかも殺される時でも周りの人たちのことを祈ってですね、そして死ぬ間際にイエス様が、復活のイエスが見えると、見て彼らの罪を許してくださいと言って死んでいったと。見ておったけれども、パウロの心には全然そういう福音は入っていかなかったんですね。そしてなおも迫害の手を厳しくしていったけれども、突然その迫害の最中に、迫害に従事している最中に、天からイエス、復活のイエスの声が響いてきて、それでやっと信じることができるようになったわけです。まあ、そういうことが分かりますように、あのステパノは迫害したり、あるいはダマスコ国外まで迫害をしに、生きようよとですね、出かけていくパウロを見て、これは本当に石地に落ちたんだと、いくら御言葉を言うてもですね、話しても殉教をするような人を見ても全然目が出てこないと、というのを思ったかもしれませんね。周りのクリスチャンの人はこんな人こそ石地に落ちたとっちゃと、全然石地、文字通り石の地に落ちたもの、全然、この例えだったと言いますが、硬い石で初めからも荒れた土地だと、道端に落ちたようなものだとかですね、思ってしまうかもしれませんが、後から本当に良い土地になった、良い土地であったのが分かったわけです。良い土地に落ちたものはですね、本当に良い実を結ぶってありますが、パウロという人の中に落ちた種は非常にパウロ自身を変えてですね、大きな実を結ぶようになっていったんですね。全世界に福音を伝える大きな原動力になっていった。 今もパウロによって書かれたあのパウロの手紙によって絶えず新しく福音を信じる人ができて絶えず実を結んでいるんですね。まあ、こういうふうにある時期を見てあの人は藪に落ちた地だとか ある道端の地でカラスをついばんでるようだとかそう思ってもこの地上で死ぬまでどうかわからないからですね、そういうふうに人を見てあの人はこうだなんて言っても意味がないわけです。である時まではね、死にそうにしている人はですね、10年、20年、30年も信仰を持っておったのに、私自身も知っている例がありますが、ある時から全然こう、本来のキリスト教でない方を引っ張られていくという人も確かにおるわけです。ですから、この熱心なところを見とったら、この人本当に良い地なんだと。良い地の落ちた種がですね、どんどん成長していくように思っても、後から振り返ったら、そこから全く離れていってしまえば、結局は茨のうちに落ちた人なんだ、ということになりかねないんですね。ですから、誰かを見て、ここの例えは、あの人はこうだとか言っても全然意味がないわけです。ですから、そういう意味でもですね、ここはそういうことを言っとんじゃなくて、このように道端に落ちた種、あるいは、最初は喜んでいけるが、しばらくすると枯れてしまうとか、藪の中に落ちて、そしていろんな思い患うで成長できないか、こういうさまざまなことがあって御言葉は成長していかないように見えると。ほんのわずかしか成長しない、この世は本当に悪の力を支配しているように見えかねないと一般的には。ところがですね、必ずこの良い地に落ちる、それは立派な良い行いで御言葉を立派に良い心で御言葉を聞き守り忍耐やって実を結んでいくという人たちがおるんだと。この本来はこの15節のことですね、こういうことが必ず起こっていくんだと。だからこの前も言いましたように8節のところでもですね、良い地に落ちて這い出て100倍の実を結ぶと、から聞く耳のあるものは聞けと言ったんですね。ある人は踏みつけられ、ある人は石地に枯れてしまう、そんな別に聞かんだってこの世みたいこれでもですね、そんな現象あるわけです。良いものを踏みにじられて、そして次々にダメになったり滅ぼされたり死んでいったりしてと、ね、そういうことはどこを見てもある。今でもですね、良い人あるいは良いことを言った人が掘り出されたりいじめられたりですね、これでもあるわけですね。でそれも見ても何もならないことです。そうじゃなくて聞く耳のあるものは聞けと大声で言われたとありますが、これは原文ではですね、一回言ったんじゃなくて、未完了形って言うんです。未完了形っていうのは、繰り返すということなんですね。この大声で繰り返し言われたと。大声で言い続けたという、そういうニュアンスを持った言葉なんです。これはちょっと日本語では、日本語だけだったら、一回だけって言いますが、原文ではそういうふうに、継続を表す実践が使われているんですね。絶えず確かに私たちに向かってですね、この真理はですね、神様のご支配に関する真理は絶えず霊の耳を傾けて聞き続けないとわからない。だからこそ大声で、これを言い続けたと、単に言ったんじゃなくて言い続けた、繰り返し言ったというニュアンスの未完了形です。そしてこの15節のところですね、ここで立派な良い心で御言葉を聞くということをまず書いてあります。立派っていうのはですね、言語ではカロスなんですね。カロス、良いはアガトス、カロス、カイアガトスっていうのはですね、プラトンのギリシャ哲学の本でもたくさん出てくるんですね。真善美という言葉ありますね。真なるもの、善なるもの、それから美なるもの、真善美を目標とすると、これは教育ということに関してもですね、いつでも真善美ということ、人間の究極的なもの、あり方、何を目指すか、これは真善美だと。真実なもの、真理、永遠に真なもの、良きもの、善、それから美しきもの、美というわけですね。その真善美と言われるもとは、このギリシャの哲学でプラトン、ソクラテスがもうよく使った言葉なんですね。その真善美の善美の善がアガトスで、美がカロスなんですね。それの中性形です。とアガトン、アガトカロンと言いますけども、 そこと同じ言葉使うんですね。立派とありますが、これは英語でもグッドとかですね。あるいはビューティフルとか、あるいはノーブル、高貴なとかですね。あるいはファイン。ファインというのも美しいという意味があるんですね。That mountain, the fine というのはですね、あの山は美しいという意味でもある。立派なという意味でもある。あるいはファインというのは繊細な。非常に細やかなという意味もあるんですね。優れた。いろいろ様々な意味がありますが、それに本質的にはこの意味のどっちかといえば、このカロスというのは全美しいという意味です。美しき、また良き、心で、まず御言葉を聞くということを言っています。良い土地に落ちていくものは絶えず聞いていくこと。そして守る。これは肩プラスエコー。エコーは持つですね。肩エコー。肩エコーって言うんです。肩は強調になりますね。エコー。しっかり持つということなんですね。よく守りてありますが、持つという言葉を強調形なんです。それから忍耐、これはヒポモネという言葉で、ある下、何かの元でとどまるというヒポ、下ですね、モネ、メノというとどまるという言葉からできているんですね。ヒポモネですから、神様の力が現れるのを絶えず待ち望む、ずっと待ち望む、そういう姿勢をヒポモネ、日本語では、忍耐と訳していますが、忍耐しなさいって言うと諦めなさいっていうような意味合いに日本語ではなりますが、このギリシャ語ではそうではないんですね。希望と直接結びついているわけです。だからこの良い地に落ちて成長していくっていうのはどういうことを伴っているかというと、まずですね、良き心で聞くという御言葉も本当に繰り返し聞くと、耳を傾ける、そしてそれをしっかりと思う、そして希望を持ってですね、ずっとその御言葉に結びついてですね、生きると、忍耐、そして、そこから実ができていくっていうんですね。こういう人たちが必ず起こされると言おうとしているわけです。ですからこの種まきの例を見てですね、楽観的になる人と悲観的になる人がおるはずです。最初の方ずっともう何種類もいろいろ書いてあると、これだけを特に強調して、読んだらですね、あ、なんだと、いくら種まいてもとうとういろんな形で潰されたり、鳥が食ったり枯れたりするではないかと、この人こんなもんだと、で100倍なんかそんなにもどこにも実を結んだろうかなんていう人がおります。一方ではですね、この本来の意図は最後にあるというさっきから強調していますが、それを読めばですね、意味が違ってくるんですね。どんなに鳥が食べようと、枯れようと、荒れ地に巻いたものがダメになろうと、踏みつけられようと、必ずですね、このように、良き地、美しい心で、まず御言葉をしっかり聞いて、どんなことがあってもそれをしっかりと握り続ける、持ち続けるような人が起こされるんだと。そして100倍の実を結んでいくと。必ずそうなるというんですね。この踏みつけられたり、その鳥が食べる、これは非常に、厳しい迫害であったりですね、あるいは実際にローマ帝国や日本でもあった、どこの国でも多くあったようにですね、キリスト教的なもの、キリスト教を信じているものを引きずり出してですね、そして殺してしまうとか、文字通りそれを踏みつけられるということですね、そういうふうに国家的な恐ろしい迫害やそういうことも実際のところたくさんあったんですね。でもどんなことがあっても福音はそれらを乗り越えて不思議な力で浸透していったわけです。そういうことを考えますと、全体として見たらですね、この世は必ず神様の御言葉、これが真理の種となって膨らんでいく、広がっていく、どんなに潰されても吊るされても新たに種がどこかに落ちてですね、芽生えていくんだと。しかもこの良き地っていうのは神様が良き地を作るわけですね。最初に言いましたが、別にペテロ、ヤコブ、ヨハネはですただの漁師だったんですね。パウロも非常にキリストを迫害するマイナスの要素を一番しっかり持ってた。ところが神様の御手を触れたらですね、本当に良き地と変わっていくんですね。良い地でも特別の悪い地でも何でもなかった。パウロは前と悪い地だったんですよね。キリスト教、キリストを迫害して殺すことまで加担したんですから。でもその神様の御手が触れると良き地が 生み出されるわけです。初めからあの人は石地悪地、あのこの人は荒地とかいうことでないわけです。どんな荒れ地のようなところでもこのように良き地に変えられるということなんですね。そして次のですね、この16節から18節はこういうふうにタイトルをつけてありますと、今の種まきの例えと全然関係がないようにおそらくほとんどの人は受け取ってしまうだろうと思われます。このタイトルをつけたということですね、18節の前のですね、灯火の例えとありますがね、そしたら種まきの例えとこれ全然違うのだとにどうしても思ってしまうわけです。ここで独立した種まきの灯火の例え言ってるんだと、このまま初めての人に読ましたらおそらくもう100人中99人まで、独立したものだと思うんですよね。私などもですね、これはこの時にはまだこういうことはできてなかったんですけど、こういう項目分けはなかったんですね、前の公約ではけれども、このルカの福音書を読んでですね、この灯火のところの種まきって灯火、全然これは違うことが言われていると、灯火のことなんだと、それからさらに持っている人だと、また別のことが書いてあるなとというふうに思ってたんですね。ところが実はこの灯火の例えと書いて18節の前に書いてある、いや16節の前に書いてあるそういうようなことは、このことは原文にはもちろん全然ないんですね。原文には何章とか何節という文字数字も一切ないわけです。ですから普通にとって読む人はですね、この15節の良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞きよく守り忍耐して結ぶ人たちである、灯火を灯してと続いているわけです。灯火を灯して器で隠したり道具する人はいないと、入ってくる人たちが見えるようにするんだと、隠れているものであらわれにならないものはなく秘められたもので一人知られないものはない、だからどう聞くかに注意しなさい、持っている人はさらに与えられ、持ってない人は与えられるんだと言ってますね。ここでですね、この灯火とは何なのかと、灯火は入ってくる人たちが見えるように置くんだと、これはですね、このすぐって前の御言葉のことであるんですよね。この15節、良い地に落ちるのは立派な良い心で御言葉を聞いて守り忍耐し身を結んだと、その姿にですね、灯火直後にそれと続いて灯火を灯したら入ってくる人に光が見えるように置くのだと、これ続いてもだってですね、このように良き地に落ちたもの、しっかり御言葉を聞いて守る、この人は実は灯火を灯していると、そして入ってくる人に見えるように燭台の上に置くんだと、このように身を結ぶということはこういう状態になるんだと言おうとしているわけです。しっかりした立派な良い心で御言葉を聞いて、そして守り忍耐する、すなわちこれが灯火を持っていると、灯火が灯っている人間の状態だ、それはおのずからですね、入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置くことになるんだと、そういう意味でつながっているんですね。ひとたび御言葉をしっかり持ったら、身を結び始めたら、それは下に隠して、ろうそくを下に隠したりする人はないようにですね、御言葉そのものが灯火であるから、このように燭台の上に置くと、光り出すんだと言います。で、この真理に関してはですね、本当に真理の御言葉をしっかり聞き取って、よく守りしっかり持っていたら必ずあらわになることはないですね。隠れているものであらわにならないものはない、秘められたもので人に知られず公にならないものはないというのは、特に今日のこの関連では魂の奥底にまかれ膨らんでいったその御言葉の真理、それは必ずですね、人に知られていくと、隠れたままでは起こらない、 まあ、そういうふうになるんですね。だからこうした日曜日に参加しているのは単なる人間の意見や単なる人間のおしゃべりのために来たのでは決してないんですね。そんなおしゃべりや人間の単なる意見を言い合う会であればですね、必ず、まあ、それは消えていくということなんですね。これは、まあ、こうして日曜ごとに集まる、あるいは他の家庭集会内でも集まる。この徳島のこの内村感動の流れを集まりでもですね、もうすでに55年ほども経っているわけです。戦後間もなくできたわけですから、それ何があったかというとですね、結局その神の言葉があった。ここに、集う人たちは少数から始まった。この15節だろう、立派な良い子でとにかく御言葉を聞き守り、それをしっかり持って、そして、実を結んできたと。この実、実を結ぶ、この実というのは一つもこれですね、絶えず聞こうとする心も、これもまた身でもあるわけですね。伝えようとする心、あるいは神様をまず見上げようとする心、それ神様からもらった愛とかですね、そのもみんな身になるわけですが、その身をしっかり持ってる、身ができる、これも灯火ができている灯火ですね。それからさらにまた、それは必ず現れていくと。そういう御言葉の不思議な力、御言葉をひとたびしっかりと受け持ったものはですね、これはもうすでに灯火になっていると。ね。で、主におのずから知られるんだというわけです。どっかで人に知られていくと。黙っておれない。何かがそういうふうに力を生み出すんですね。それで、そういうふうに大きな力をもたらすのだから、どう聞くべきかに注意しようと。聞くということができますね。だから、良い土地に落ちた状態っていうのは、良い土地である人。あるいはこの15節にあるように、まず書いてあるのが、その良き心で、美しく良い心、立派な良い心とありますが、カロースという、そしてアガソスですから、美しく良い心っていうのは、これは他のことをまず置いて、真理の清い言葉、永遠の言葉に耳を傾けようとする心ですよね。こういうことを知って自慢してやろうとか、こういうふうなことをして、そして理を知ってると思われたいとかですね、あるいは信仰深い不良者とか、それも汚い心です。そんなことで、まあ、ちょっと教養のために、あるいは人に知ってるように、まあ、見せかけようと、ですね、聖書のことはキリストが知っとんだというためにちょっと読んどこうと、それも汚い心です。じゃなくて本当に、この聖書を通して背後におる、背後の神様の真実なお心、ご意志、御言葉を聞きたいと、まっすぐその幼子のような子で見る心、それがこの美しく、また良い心で聞こうとすることですね。どう聞くか。イエスもだから、この前の、さっき今日も最初に言いましたように、8節で、イエスは、聞く耳のあるものは聞けと、大声で言い続けたわけです。ですね、ここに聞くということ。それで、このところですね、3度も書いてますよね。8節と、15節と、から18。8と15と18節の3つに聞くっていうことをこういうふうに強調しているわけですね。この出発点は絶えず聞こうとすること。祈りというのはいろいろありますよね。人間の側の悩み叫びを言うことが祈り。もちろんそれもそうですが。けどそういうお願い事をするということも本当に真剣な祈り、苦しかったらもうそれしかできないんですね。助けてくださいと。で、一方で、非常に重要なことは、聞くということ、人間の普通の考え、意見を超えたところから、直接何かこう、響いてくる神様からのお声、ご意志、お心を聞き取ろうとすること。これも非常に重要であるから、この種まきの例えの中で関連で3度も言われているんですね。で、この種まきの例えもですね、非常にわかりやすい、 ね、種をまいていったら、まあ、鳥が食べたとか、石の木も枯れていったとか、藪の中に入った。そこに目を取られてですね、この聞くという言葉が特に強調されているということですね。メッテの3度も8節と15節と17と。それにほとんど気づかないということがあるわけです。私たちも世の中のいろんな悪いこと、犯罪やそのいろんなことや福音が枯れていくように見えること、そればっかり見てですね、肝心の耳を聞きなさいと。神様からの、イエス・キリスト様からの、こうした真理の永遠の真理は今もこのように芽生えておるし、膨らんでおるんだという。そして最終的には絶えず良きものが生み出され、悪が最終的に滅ぼされると、そういった直接の語りかけを耳を澄まして聞こうとしないということになりがちなんですね。で、そして次最後のところですね、16、18節、どう聞くか。そのようにしてしっかり聞いて御言葉を持つ者、聞く耳を持っている者こそはさらに与えられていくと言いたいわけです。ここのところも表面的に読んでですね、こういった前後関係を無視して読む人は、持っている人はさらに与えられるんだと。これは実際に私もそういうことを言った、割合本もたくさん読んでいる人がそんなことを言うのを聞いて驚いたことありますね。これはこの世のことを言ってるんだと。お金持ってる人、資本家はますます与えられて、持ってない貧しい人はますます奪われたらなと。あ、そんなことを聖書がここで言ってるんだって言ってですね、本当にそう思ってると、そう書いてあるとか言った人がちょっと驚いたんですけど、その人はクリスチャンでない人ですね。ないから、ちょっと、この部分、一部分をですね、拾い読みして、分かったというのを思うわけです。でもそれはもう全然そういう意味じゃないんですね。企業やお金を儲け持っている人はだんだん誇らんでいくと、持たない無産階級はますますダメになるとか、そんなことを全然ここでは言ってないわけです。そんなことを聞いたら福音でも何でもないですね。この世の お金持ち、ますます金持ちになって、確かにそういう側面があったりしますが、そんなことを聞いても福音でも何でもないです。ここはそんなことを言おうとしてるんじゃなくてですね、前後関係を無視して読むと、今ようなですね、全く見当違いのことを言うことがあります。ここはずっとこの種まきとつながっているわけです。ですから、持っている人は、そういう聞く耳を持っている人は、ますます神様の御国の力、御国の良きものが与えられていく。あるいは御言葉をしっかりと持っていく。ありましたね、さっきこの15節で言った、よく守りというのは、固い子、固い子という言葉ですね。しっかり持つという意味だ。御言葉を忍耐してこのようにしっかりと持つ人、聞く耳を持って聞いたものをしっかり持つ人は、さらに良きものが与えられる。さらに聖霊、さらに御言葉、またさらに勢い心、さらにまた出会い、さらにまた良き行い、そしてそこからまた新たな出会い、祝福とか、それにさらにさらに与えられる。ところがその聞く耳を持とうとせず、この世のことばっかり、いつも考えたり思ったりしていると、そして御言葉を心にしっかりとですね、ないと。御言葉、神様の真理の言葉が何を目指しているか、それがないと。だからまず神の国と神の義を求めなさいと言われている。神様のご支援を求めるんじゃなくてです、ね、人間の力をいつも思っていると。あの人は能力ある人だとかですね、そして自分のことをいつも考えている。まず第一に密かに、まず自分の利益、まず自分で、そういうふうにまずこの神の御言葉中心の心を持っていなければ、だんだんと持っていると思っているまでも、そういう方向行けたら、持っていると思っていた信仰までも骨抜きになるとですね。神様のこと大事じゃなくて、お金や周りの評判やら、表面的に美しく着飾るとか、そのことばっかりを考えてしておったらですね、本来持っていった心の素直さや良さまでだんだんと枯れていってなくなっていくわけです。これは非常によく至るところであるですね。イエス・キリストが有名な、求めをさらば与えられんと言ったんですね。求めをそうすれば与えられると。持っている状態で求めたらさらに与えられるんですね。 神の言葉を持っていないで、信仰を持たずに、聞く耳を持たずに自分のことばっかり考えとったら、今与えられているものまでも本当にだんだん奪われて失っていくと。ね、まあ、そういうことで、このところは様々な意味につながっている言葉なんですね。これは私たち一人一人もこの聞く耳のあるものを聞いているのかと、神様のお心がどういう方向を向いているかということを、この聖書の深い意味に耳を澄ますつもりで聞こうとすると、この書かれた日本語に訳された言葉の背後から永遠に存在するその神様の言葉がなんとなく聞こえてくるようだと、そういう意味で絶えず耳を澄ましてですね、それを私たちの導き手として、そして沖の分かれ目の時には祈って神様の方を取ると、しっかり神の御言葉に近い方をしっかり取ると、それが灯火となり、またそういう心を持っていればさらに新しい力と祝福が与えられていくということですので、私たちもそのような与えられる道を歩みたいと思うわけです。で、この集まり全体もですね、この徳島聖書キリスト集会もそういうような信仰、御言葉をしっかりと中心に蓄えてやれば、さらに良きものが、祝福が与えられるであろうと。けれども、そこに人間的な良くないものをしっかり持っている人がおればですね、それは祝福にはならないということですので、一人一人もまた集会としてもこのように神の御言葉と聞く耳を持つと、そしてさらに与えられていきたい良きものをですね、与えられていきたいと願うものです。はい、以上です。